夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き元サッカー日本代表小林大吾さんです。小林大吾さんは清水商業高等学校から J リーグ東京ヴェルディに入団、大宮アルディージャに移籍後オシム監督に呼ばれて日本代表として参戦。その後海外のチームでもプレーされ、現在は子どもたちのサッカーの指導と育成のほか実業家としても活躍されています。今週も元プロサッカー選手小林大吾さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは元サッカー日本代表小林大吾さんです。大吾さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ大吾さん、日本代表でありプロサッカー選手としてのキャリアも、本当いろんなキャリア積まれたんですよね。
そうですね、なんかこんなキャリアになるとは思ってもみなかったんですが、なんだかんだ21年間プレーして、海外が11年、J リーグが10年、みたいな、なんか海外の方が長かったんだっていう、
そっか、
びっくりしました、自分でも振り返ると、
まあ、J リーグではヴェルディ、大宮、そして清水エスパルスと、こうね、在籍されていた中で、それこそ海外での挑戦っていうところで、新しいチャレンジしましたよね。
そうですね、当時ね、今みたいにまだ海外って簡単に行けなかったんですよ。そもそもヴェルディの時なんて、代理人、代理人をつけるなんてことがまだなくて、
あ、そうだったんだ、
今じゃ当たり前ですけど、そうですね、自分でチームの GM と交渉して、今年僕こんだけ頑張ったんで来年こんくらいくださいよみたいな、
はい、交渉するんですよね、
そんなのを 丸め込まれて。
そうなんだ、
でもエージェント、代理人をつけるっていうのが当たり前になってきて、代理人がちゃんとこう海外行って、選手を売ってこう契約を持ってくるみたいなところで、だから契約内容もね、そうアルディージャの時に海外からオファーあった時には必ず移籍させてくださいっていう条件を飲んでいただいたんです。
素晴らしい、ちゃんとそこをもう前提にしてたんですね。
ヴェルディの時はだからあやちゃんも来てた、あのワールドユースの時、あのあれで世界と戦ってもうすぐ海外出なきゃって思ったんです実は、でもチームはね、あの高校からわざわざ取った選手を海外に出すなんていうのはチームにとってはあのしたくないことで、だからちょっとの後々引退後挨拶行った時に GM に、当時の GM に言われたのは、オファーいくつかあったと、イタリアとかいろんなとこから
あったんだ、
あったけど、いやチームとしては出せないから、もうそもそも僕までその話来てない、
そうだよね、
うん、 や今の子なんてもうどんどん世界海外出てチャレンジしてほしいなと思いますけどね、うん、そういう先駆者がいるじゃないですか、中田秀さんとか、
はい、
シンジさんもそうだし、はい、
まあ、カズさんもそうですね、皆さんね行かれてた中で、うん、それこそそのワールドユースでも、ね、うん、あの本当に好成績を残した中で対戦相手も結構有名な選手たちも多かったですね、
うん、そう後々ね、
うん、あれ
なんかね
スペインだっけ、
うん、スペインが優勝したんだよね、
そうですそうですそうです、シャビがいたんだっけ、誰がいた、イニエスタがいたんだっけ、
イニエスタ
がいたんだよね、ああ
そうなんだね
やっぱり世界との差その時に感じたんですか、
いやそのね二十歳ぐらいの時まではね僅差、
うん、
でテクニックなんてそんな変わんないんですよ、
うん、
でもそれ以降のねこのなんていう海外と一気にこう離される、
ああ そうだ、
でそこがねテーマでもあるんですよ、日本の、うん、日本サッカー界の、うん、なんでこう二十歳まではそれなりにいい成績とか力そんな変わんないのにそっからの 2,3 年、
うん、
だってその時イニエスタっていうのが分かんなくて、
うん、
でもあの時優勝したあのスペインのあいつはイニエスタなんだっていうところから5年後には彼はもう多分世界でもねトップの選手になってるわけで、クリスチャーノ・ロナウドも対戦したんですよね、ポルトガル、
そっか、う
ん、で僕ら 1-0 で勝ってるんですよ、
そうでしたそうでした、
でもなんかすげえ足の速いやついるなぐらいの記憶で、次の年にマンチェスターユナイテッドの7番つけてましたからね。
しびれますね。
だから
そうなんだ、
そっからの伸びみたいなの、
うん、
そこはだから個人よりももっとこう戦術的な理解とか自分でこう判断してプレーできる自立した選手とかそういうのが世界との差だと思うんですけど、日本人は器用だしあのチームプレー得意なんですけど、自分のこう判断とか、うん、自主性みたいな、そこはちょっとまだね海外からのね遅れを取ってると思うんですよね。
いやその中でそれこそ日本人初のノルウェーで選手になったりとか、
うん、そうなんですよ、
ギリシャアメリカで、
はい、
こうサッカー人生を進めたんですよね、うん、どうでした、うん、
そう、それをね別にそれを狙ってたわけじゃないんですけど、うん、まあ、どこの国行っても、トップリーグっていうんですか、
うん、
日本でいう J1 みたいなところは、うん、やっぱりいい選手いるし、ヨーロッパなんか特にね他の国からも選手がこう集まるんで、もう絶対どこ行ってもレベル高いだろうなと思って、まあ、最初がノルウェーだったんですけど、なんか本当なんていうんですかね、まずはこう、うん、そういう知らない土地に行ってチームに溶け込んでいくみたいところ、日本にいるとまあ簡単じゃないですか、うん、同じね日本語使って、うん、サッカーやりながらこう打ち解けていけるんですが、うん、海外行くと、うん、ちゃんとこう力も示しながら、会話もしたりしながらチームにこう溶け込んでいくみたいな、そういう難しさも含めすごいいい経験になりましたね、
はい、そこよ。でも言葉の壁どうやって乗り越えたの？
いやもうノリですよ
本当に、はあ、でもクールな印象だったじゃないですか割と、うん、まあ、あの本当明るさもありますけど、
はい、
言葉って結構こう近づく信頼を得るっていうのも、うん、結構一歩として大きいですよね。
そうですね、だからねもうある程度ねもうパターン化するわけですよ会話も、うん、繰り返しじゃないですか会話って、ある程度は、
うん、
難しい話しなければ、
うん、
だからもうその何この会話ならこうなるだろうなっていう、もう先になんか喋ることも先に自分にインプットしといて、
うん、
あとはこう出していけばなんかね使い慣れてくるというか、そんなもんなんじゃないですかね。そんな大して完璧に英語も喋れないんですけど、そんなもんだと思いますよ言葉。
通訳さんはつけてたの？
最初だけいました、ノルウェーの最初のね3ヶ月ぐらい。
その後は自力で、
はい、自力ですね。
すご
い。なんとかなりますよ。
すご
い。サッカーの、うん、試合中使う言葉とかね、そんなのはまあ限られてるんで意外と大丈夫ですよ。
すごいな。でもその家族のサポートもね大きかったでしょうし、
うん、そうですね。
ねえ、いかがでした？
そうですね、奥さん一緒に行ってもらって、いやあれ一人じゃ耐えられなかったなと思いますよ。ノルウェー着いたらいきなりマイナス20度で真っ白なこう雪景色だったんで辛かったっすね。
と、ね、うん、生活環境を整えるまでも大変だっただろうし、
うん、
すごいいろんな経験してきたね。
本当ね、お母さんみたいになってるあやちゃん
よう頑張ったよ。
頑張ったね。
でもその中で、そう、でも引退を決意された時っていうのもなんか大きかったんだろうなと思って、
う
ん、
そう、でもね、もうね、こうやめ方がわからないというか、最後のアメリカのチームも、まあ大吾がやめたいタイミングでやめりゃいいんじゃないみたいなこと言ってくれてて、うんうん、とはいえあのコロナがあり、
うん、うん、
うん、いろいろまあ難しかったのはあるんですよ。
そっか、そのタイミングだったんだね、
う
ん、
最後ね、うん、
そっか。
でもなんかもうやりきった感で、すごい満足感あってやめれたので、はい、
よかった、
うん、
でそんな引退後のね、これからあの活躍してきたっていうところでも、うん、後半でもお話聞けたらと思うので、
はい、
はい、引き続きお願いします。
お願いします。
さあ、それではあの大吾さん選んでくださった曲を教えてください。
はい、清水翔太さんの花束の代わりにメロディーを。
いいね。選んだ理由は、
これはもうみんな歌いますよ、カラオケで上手い人がやっぱこれ歌うとね最高なんですよね
歌ってほしい、
はい、ちょっとね今度ね、はい、シンジさんに歌ってもらいましょうい
いね、
最高に上手いんで、
はい
はい、
ではお聞きいただきましょう、清水翔太、花束の代わりにメロディーを。世田谷ドリームプロジェクト、今週は元プロサッカー選手小林大吾さんをお迎えしています。さあ、前半でね、引退の話も聞きましたが、はい、大吾君今どんなお仕事してるんですか？
今はですね、まあ引退して、うん、すぐに会社作って立ち上げて始めたのが、
うん、
アミノ酸の事業なんですね、
うん、
でアミノ酸のサプリメントなんですが、まあ自分も39までサッカーやってきて、
すごい、
はい、このアミノ酸の重要性っていうのはね、30超えたぐらいからめちゃくちゃ感じるわけですよ、
うんうんうん、
でこれはまあアスリートは絶対必要なものだし、うんうん、一般の方もですね、うん、まあアミノ酸っていうのがそもそもタンパク質の最小の状態、一番分解された状態だから、まあ食べ物を食べて体がこう消化してアミノ酸っていう状態にして血液とか体に回るわけなんですが、これが不足してるんですよ、アジア人は。海外よりもやっぱりね、お肉を食べる量とか、うん、まあまあもう米のね、もちろん文化なんでどうしても足りないらしく、まあまあまあ、あんまりなんかこう専門的な医者みたいことは言えないんですが、うん、まあ、必要なものですと。でそれを、しかもこうアミノバイタルっていうのを作った教授と、
うんうんうん、
組んでおりまして、もっと最強版というかができちゃったんで、これはちょっとトップアスリートから、まあそういうトップの経営者とか、うん、そういう人にまずは届けたいなと思って始めた事業でなんです。
女性はもちろんね、リスナーの皆さんだったりとかも、ね、
はい、
そう、普段から愛用してもらえるとこう、はい、なんか疲れが変わるというか、
はい、
元気になるところもあるかと思うので、うん、
はい、
それホームページとかでもあるんですか？
あります、
はい
はい、
うん、ぜひチェックしていただけたらと思いますと、はい、同時にサッカー界の指導だったりとか、
はい、そうなんです、
もうやってらっしゃいますね、
はい、もうね、これ昔から僕が一番興味あるというかやりたかったことが、小学生年代の、コーチングですね。
なんで小学生年代なんですか？
なんかね、やっぱね、自分がこう小学生年代に身につけたというか、サッカーとの向き合い方とかも含め、すごいこう大事な時期だったなっていう実感がすごいあるんですよ。小学校こう6年生で、まあ、卒業アルバムとかにプロサッカー選手になるぜみたいなことを書いた、そのたった6年後にプロになるわけですよ。
すごいよね、
うん、なんかすごい先の夢みたいなつもりで書くんだけど、意外とすぐというか、でそういうのを考えると、やっぱりこう、何、小学校6年生で、まあ、将来こうなるとか、やっぱなんていうのかな、マインドセットというか、うん、ちゃんとそこを目指すみたいな、メンタル的な部分もそうだし、うん、まあ、僕が自分がこう世界の選手と戦って感じた差みたいなところでいくと、こう自分でこう判断してプレーできる選手になるみたいなところを教えたいなと、これはずっと思ってて、そうなんです。だから今所沢と東戸塚でサッカースクールやってるんですが、はい、
第5フットボール
スクール。
スクール、
はい、
ですもんね、うん、いやそれこそインスタグラムも拝見したら、
はい、
あの子どもたちに、ね、考える力をこう、ね、うん、求めているというか、うん、あとそれこそ前半でも言ってた、うん、その日本サッカーのその20歳以降っていうその差、
はい、
っていうところもこう多分指導の中にメソッドとしても入れていくのかなと思うんですが、どんなアプローチしていくんですか、
は
い、
そうだからね、まあその、方法みたいなものはもちろん、教えてあげるんです、うん、ちゃんとこう自分で考えて判断するために周り見なきゃいけないよねとか、うん、それが、伝わるような練習メニューにしてるし、うん、まあシンプルにいつもこう投げかけるというか、なんでここがこうしたらもっとこうなったかもしれないよねとかっていう感じで一緒に考えるというか、で、あとはまあサッカーの本質みたいなとこですよね。なんかこう、うん、まあいろんな意見あるんですけど、ゴールっていう得点することが、うん、っていうのはもうあくまでもゴールなんで目標ですよね。ターゲットとした時にサッカーの本質ってなんだろうみたいなところを、まあ自分もそうなんですけど、ずっとこう問いかけながら子供たちにも伝えながら、はい、やっております、うん、
子供たちも変化成長見受けられます？
あ、もうね、そうなんですよ。それを見てるのが本当にすごいハッピーというか、どんどん上手くなりますからね、子供は。
そうね、はい、吸収していきますもんね、はい、でそれこそ今サッカースクールとしてもね、はい、あの運営もされていて、はい、今後っていうところのチャレンジ、うん、どんな野望が？
今後ね、そうですね、本当ざっくりなんですが、アメリカ、海外とのもう少しこうつながりみたいのを作って、もっともっとこう、うん、海外に出るというか、子供たちがこう自分で自分の道を選んでチャレンジできるような環境みたいなことを、整えていきたいなと思っております。ざっくりなんですが、
アメリカでもね、こうね、経験してきたからこそ、
はい、
大吾さんだからこそできることですもんね、
う
ん、
そうですね、自分がやる意味もあるかなと思っております、
はい、世田谷区でもやってほしいです。
やりましょう。
サッカースクール作ってほしいです。
やりましょう、
ね、
あやちゃん先頭に立って
。なんで私は表に立つんですか。ちょっと
表の人でしょ。
風当たりが大きそうだけど、でもね、サッカー文化、うん、世田谷でも根付いていきたいなと思うので、うん、ぜひイベントだったりとか今後、
そうですね、
はいはい、また開催する際にもまた教えていただけたらと思ってます、はい、また最後ですね、
はい、
こう夢を求めるために若い人たちに伝えたいことあれば、うん、ぜひお願いします。
なんでしょう、もう若いうちなんてね、チャレンジしかないっすよ。チャレンジして失敗してまた立ち上がってチャレンジする、うん、自分でもそれをちゃんと、うん、選ぶんすよ。先にこうやってこうやってこういう道行ったらここに行けるみたいな、プロになるにはこうやって行くよねって、でそれを自分が疑わずに努力するっていう、まあでもチャレンジですよ、間違いなく。
ぜひぜひまた今後ともに、うん、ラジオだったりとかご出演もいただきつつ、
はい
はい、関係も育めたらいいなと思うので、
はい、
ラジオご出演いただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ2週にわたってお送りしました小林大吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今回は松陰神社のエリアで探してくれました。では呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分にあります京王番をご紹介します。お話は代表取締役の浜川則春さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドア開けたらふわっと甘いいい香りがしました。こちらは何屋さんでしょう？
大判焼きです。そうですね、ちょっと上質な大判焼きを提供していますね。
ではどのあたりがどんな風に上質なのか詳しく教えてください。
はい、京都の、宇治のお抹茶を使ってますので、すごく濃厚な抹茶を感じると思います、
はい、ということはお店の店名の由来は？
もちろん京都の宇治を 抹茶を使っております。
こちらいつオープンされたんですか？
昨年の9月29日、約半年前ですね、
うん、またどうしてこの松陰神社前という駅の近くに？
もともと世田谷でずっと営業してましたので、近くにいい物件がありましたのでオープンしました。
ちょうどね、駅降りて私で言うと、あ、今ねちょうど世田谷線の音も聞こえますが、あの区役所の方に向かう道すがらにあるんですけれども、いやー、京都の宇治抹茶を使う、やはりそこは何かきっかけがあったんですか？
たまたまあのご縁があって取引できるようになったので、これやと思いオープンしました。
これやと思いということで、おやき、大判焼き、種類は通常どれくらい？
だいたい5種類ぐらいご提供しています。
その中でもおすすめなのが
お抹茶のクリームですね。
はい、ということで目の前にご用意いただきました。もうね、あの私焼いてるところも見てたんですけれども、あのこれ縁にね、あのこれはお抹茶のクリーム、
そうですね、生地にお抹茶を練り込んでいるもので、本当のこう抹茶だらけの大判焼きになってます。
そう、あのちょっと草色がかっ、まあ、表面も草色がかったあのお焼きですけども、もうねあのクリームがはみ出してるというか見えてる。
そうですね、たっぷり入ってますので、皆さんこう食べるのはちょっと大変かもしれませんけれども
、はい、では早速いただきます。熱々。あのね、これお口緑色になっちゃう。
そうですね、皆さん食べるときはわっていう声が大体聞こえますね。
じわっと本当にクリームがはみ出して、でも本当に綺麗なうぐいす色のクリーム、おいしい。確かに本当に上品な甘さね、甘くない、甘いけど本当に上品。
そうです、そこはちょっと気にして作っておりますね、う
ん、これだけクリームびっしりだと食べ応えがありすぎて喉乾きそうってイメージですけど、全くそれがない。
そうです、皆さん一挙に食べてますね、
うん、ちょっともう早く終了して早く食べたい勢いなんですが進めますというお店なんですけれども、始められて半年ということなんですけども、結構いろいろとされてるんですよね。私の口から言えないから、ぜひ浜川さんから情報を教えてください。
そうです、三軒茶屋の三角地帯からもう20年近く前からあのお店を営んでまして、ラジオ食堂っていう鶏焼肉のお店もやっております。
そしてこちらの京王版は実は知る人ぞ知ると言いますか、いろいろな皆様がご利用されてるんですよね。
そうですね、人気のアーティストさんとかに差し入れというか提供させていただいてます。
あの焼き印っていうんですか？
そうです、焼き印もこうそのロゴ的にものを作ってあの焼き印入れてますね。
はい、それを某有名アーティストさんが皆さんの差し入れに使ってるという、誰だろう、気になりますね。
そこはちょっと、
というもう素敵なお店なんですけれども、最後に浜川さんの夢教えてください。
ずっと美味しいものを提供していこうと思ってます。
はい、ということで今週は松陰神社前駅から徒歩1分にあります京王版をご紹介しました。お話は代表取締役の浜川典治さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしてます。
これ私の焼き印も作ったらできる？
もちろんできます。
作る。
はい、お待ちしてます。
美味しそう。しかも瀬田八の焼き印作りたいですね。大判焼き大好きなので伺います。浜川さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ、君の夢は がやドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。